こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマはアルコール依存症。名古屋市の矢事病院矢事アルコール医療センターセンター長の奥田正秀先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
先生ね、アルコール依存症の精神療法にはどのような治療法があるんでしょうか。
今はもう動機づけ面接法というのが主流になってきてるんですね。
動機づけ面接法、
例えば肝臓が悪いような場合、ちょっとお酒をやめると楽になるんじゃないですかっていうことなんですね。お酒をやめるとどんなメリットがあるか、あるいはデメリットはどんなようなことがあるかっていうことをご本人に考えていただいて、メリットが少しやっぱり多くなる方がいいわけで、そちらの方へ患者さんが向くように、患者さんの意向に沿うような形で治療を進めていくんですね。それから同じような治療法なんですが、認知行動療法というのがあって、お酒を飲む人は認知に偏りがあるんですね。その認知の誤りを少し自己修正を図っていくっていう方法になるんです。例えば多くの患者さんは否認って言って、自分は飲酒問題には問題ない、全く認めなかったり過小評価する人がいるんです、あるいは同性男子なんかできない、お酒をやめてもいいことなんかないなど、自己評価が落ちてしまったり、短絡的に何でもお酒が解決してくれるとオールマイティーに思ってしまったりしていることがあるんです、でもお酒のためにこんな風に悪くしてしまっているところがあって、それさえ変えればもっと違った発想ができますよ、お酒に走らなくてもちゃんと変えられる健康なルートがありますよ、というような認知を修正していくわけです、その他に当センターでも内観法という方法、その他いろいろな方法も行っています。こうした精神療法は個人でも行いますけれども、集団でも行います。
それは先生、入院期間というのはどのくらいかかるんですか。
そうですね、原則は3ヶ月、でも場合によっては1ヶ月間です。
そう、結構長いことかかるんですね。ですね、
その期間に薬物療法で離脱症状ですねを和らげたり、体の合併症の治療をして、それプラス精神療法ということなんですね、あるいは内観療法で対人関係の修正をしていくというようなことになるんです、そして最後に断酒を継続しなければいけませんので、断酒会などの自助グループへの導入も図るんです。
これは治療にもちろん有効なんでしょうか。
そうですね、断酒会って馴染みが少ないんですけれども、とても大切なんですね、断酒会っていうのは自助グループ、セルフヘルプグループといいまして、自分たち飲酒問題から解決した人が作ったグループなんですね、そういう仲間と一緒にやめていく、とても有効な方法なんです、依存症では自分の素の姿を見せるのがとっても苦手だという方が多いんですね、横の関係、親密な関係を作るのがとっても下手なんですね、うまく作れないという方が多いんです、でも自助グループはみんなが対等なので、横の親密感が生まれてきます。それから依存症の人は自己中心的になりやすいのですけれど、男子会では自分が話す体験が他の人のためになるんです、それは利他主義というんですね、これはとても良いことで仲間意識が生まれるんです。それから男子会ではいろいろな人のいろいろな話が聞けます、いろいろな発想の人がいろいろな発想をしますので、それを少し変えていけば自分も楽になれる、んじゃないか、多方向性に気づくんです、依存症の人はだんだんと孤独の道をたどって、最後は一人ぼっちになって、社会的なつながりを断ち切られて孤独死するケースが多いんです、でも男子会に入ると横の水平の関係ができ、親密感、仲間意識でが芽生え、人間関係を再構築できます、長く男子を続けるためにとても大事なことなんですね、男子会の話を聞くと5年後の男子率っていうのは 20% ぐらいなんです。少ないんですね。
そうですね、少ないですね。
そうなんですね、でも男子会に一旦入会して出席を続けると、男子率は実に7割から8割と効率で男子をし続けることができるんです、つまり男子の継続には男子会へ入るというのがとても大事になってくるんです、男子さえ継続できればプラスの感情や自尊心なども回復して未来設計もできるようになります。
先生、その男子会っていうのは意外とどこにでもあるものですか。
全国規模にあるんですね。全国どこにでもあります、うん、最寄り の男子会ありますので、ホームページでも調べていただければ、アクセスする場所が分かります。
なるほど。さて、アルコール依存症ならないに越したことはないと思うんですが、どんなこと大事ですかね、ならないためには。
平成26年からアルコール健康障害対策基本法という法律ができました。
はい、
一言で言うと、この法律は依存症あるいはアルコールの障害を予防する法律なんですね。
うん、
私たちの医療機関は実際的には危険な飲酒の早期発見早期治療、
うん、
それに努めることにつながると思います。
はい、
要するに依存症になる前にまだあまり害が影響していない時期に早く医療や行政が介入して進行を予防するということなんです。
はい、
具体的には1日3合の多量飲酒、うん、ハイリスクの飲酒はその時点から摂取を指導するということですね。
はい、
今までの飲酒を続けたら将来どのようなリスクが生じるかな、適切な助言をしながら本人が無理なく達成できるような目標を設定して、少しずつ飲酒量を減らして最終的には1日1合のローリスクの飲酒へ変容させていくことが必要になってきます。
はい、
それにオーディットなど簡易なテストを用いて自分の飲酒が危険かどうか一度調べてみると良いと思います。
はい、
医療機関の敷居が高ければ保健所などで検査ができますし、うん、ネットで見ることもできます。
はい、
さらに言えば1日1合のローリスクの飲酒であっても将来依存症になるかもしれないという意識を持って飲酒量や飲酒頻度を増やさないように予防に努める必要があります。
はい、
少量のお酒でも飲めばローリスクだが必ずリスクはあるという認識を持つことが大事になります。
なるほど、よくわかりました。今週はアルコール依存症というテーマで名古屋市の矢事病院矢事アルコール医療センターセンター長奥田正秀先生にお話を伺いました。先生、1週間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。